特集、地震への備え、地震ありますか？自分の命は自分で守る。先月の水害に引き続き、今月は地震について特集します。改めて家庭や個人で突然やってくる災害の備えを見直しましょう。大阪府北部地震を教訓に、大口町は犬山扇状地の東南部に位置し、北端の海抜40メートルから南端の海抜15メートルへと緩い傾斜になっていますが、ほぼ平坦で大きな河川もなく、これまで大きな風水害や土砂災害をあまり受けたことがありません。また、1891年、明治24年10月28日に発生した濃尾地震マグニチュード推定 8.0 では、大口町でも建物の倒壊などの被害の記録もあり、南海トラフ地震の防災対策推進地域には指定されていますが、東海地震の強化地域の指定地域にはなっておらず、また沿岸部からも離れていることから、津波被害や液状化等を含めた大地震による被害リスクが比較的低い地域です。しかし、昨今、日本全国で地震が頻発しており、先の濃尾地震から127年経った今、そろそろという懸念が大多数の住民の胸の内に潜んでいることと思います。ここでは直近の6月18日に起こった大阪府北部地震を振り返り、新しく見えた課題や対策の一部を挙げてみます。1、ブロック塀崩壊と家具転倒。最も大きな話題となったのが、ブロック塀と家具転倒による犠牲者です。犠牲者のうち2人は塀の倒壊、3人は本棚の転倒などが原因でした。1978年、宮城県沖地震以後、耐震基準が改定されましたが、未だ危険な古い塀が多く残っていると言われています。大阪府北部地震の後、全国の学校がブロック塀の緊急安全点検をし、8月に文部科学省が結果を発表しました。家具固定の大切さも以前から指摘され続けていますが、遅々として対応が進んでいません。大都市には中高層の集合住宅が多いため、揺れが増幅しやすく、居住空間も狭いので、家具転倒の危険度が地方に比べ高くなるとのことです。大口町では地震対策補助金という制度、平成30年度までがありますので、今一度家の中のタンスや食器棚、本棚などを点検し、本制度を活用しながら安全対策に努めてください。2、通勤、通学、出勤、帰宅困難。地震が発生した午前7時、58分は通勤・通学時間帯に重なりました。直下型の地震のため、緊急地震速報は間に合わず、突然の揺れに見舞われました。列車が停止したことによって、道路渋滞が発生し、交通網が麻痺し、また復旧が遅れたため、出勤していた人は帰宅困難に見舞われました。3、エレベーターの緊急停止。大都市にはエレベーターに頼る中高層の建物が多くあります。今回の地震では4万5千機のエレベーターが緊急停止し、339機で閉じ込めが発生したと言われています。より大きな地震が発生し、出勤時の満員のエレベーターが多数停止し、身動きできない状態で長時間閉じ込められたとしたら、どんな事態になるでしょうか。家にいるとき、職場にいるとき、電車に乗っているとき、もしもその瞬間に突然大きな揺れを感じたら、あなたは瞬時に自分の身を守れますか？いつ、どんなシーンで大地震が起きたとしても、何も不思議ではありません。まずは自分の身を自分で守ることが一番重要です。大口町からの被災地支援。大口町から派遣職員として、豪雨の被災地支援に向かった建設家の小川貴臣さんと、個人ボランティアとして各地の被災地支援の経験をされた 北地域自治組織の川橋あさじさんに被災地体験をお聞きしました。大口町建設課職員小川貴臣さん。派遣期間7月23日月曜から27日金曜。7月6日に発生した西日本豪雨で被災した東広島市へ5日間支援に行った経緯と仕事内容を教えてください。愛知県から大口町に東広島市への職員派遣要請がありました。仕事は家屋の被害認定調査のお手伝いです。川の決壊により土砂が流出し住めない状態になった住宅の損壊状況を調査して記録し、罹災証明の認定をします。専門の被害認定調査士の方のアシスタントとして、1日十数件を回って調査しました。猛暑の中、大変な作業だったことと思います。被災地を目の当たりにしてどんな感想を持ちましたか？通行止めの道路は徒歩で回りました。現地の職員の方たちは疲労困憊の様子でしたが、住民の多くの方が罹災証明書を待っておられるので、休みなしで業務をこなしておられました。また、被災地の様子はテレビで映像として見るのとは違うというのが一番の印象です。汚泥により悪臭のする場所、土砂災害により基礎が流れて傾いた家、基礎だけ残って建物が流れてしまった家など、実際に肌で感じ、目で見ると被害の大きさが身に染みて分かりました。被災地支援を経験して学んだことや伝えたいことは、被災後の対応で職員数が絶対的に不足するということです。現地にいる間に住民の方から、罹災証明はいつ頃おりますかと何度も聞かれました。罹災証明の発行は1週間をめどに出さないと生活が成り立たなくなります。全国各地からの応援は絶対に必要で、そのためのシステム作りの重要性を痛感しました。北地域自治組織理事、川橋あさじさん。川橋さんは20年前から防災に関心を持ち、勉強会や被災地支援ボランティアに行かれたりして、地域の防災活動に役立てていらっしゃいますね。私が最初に防災に関心を持ったのは、平成7年の阪神・淡路大震災の時です。災害復旧の仕事で神戸市に行きました。現状はテレビで見た通りの光景でした。倒れた高速道路の脇を通り、狭い路地が両側から崩れ落ちた瓦などで塞がれ、その上を歩いて仕事をしたこともありました。それでも半年もすれば復旧すると思っていました。半年後、再び神戸へ行く機会があり、被災地を見て愕然としました。被災したままの建物や更地、公園にテントを張って避難されている方がいるなど、自分の大地震に対する認識が間違っていたことを実感し、それ以来防災の大切さを実感するようになりました。最近参加されたボランティアは、平成28年4月の熊本地震の被災地である西原村と今年7月の西日本豪雨の被災地である関市に行きました。西原村ではボランティアも利用できる場所でテントを張って滞在しました。ボランティアの皆さんは主にどんな仕事をするのですか？災害種別、規模、被災後の期間などによって異なります。熊本では壊れた瓦や家財などを運び出し、分別して集積所へ運んだり、避難所や災害ボランティアセンターのお手伝いをしました。関市では床板を剥がし、溜まった泥のかき出しや水に浸かった壁を剥がしたりしました。他に募金活動や各地のイベントで被災地の物品の販売もしました。ボランティアの経験などを通して災害の備えに関して、特に大切だと感じていることは何でしょうか。自分の身は自分で、家族の身は家族で守るということです。地震の事前対策で最初にすべきことは、耐震不足の家なら耐震強化です。大破した家を見ると、この状況になったら 家族が無事でいられるのかと考えてしまいます。他には家具固定やガラス飛散防止、ブロック塀などの安全対策など、水や食料の備蓄も重要です。次に地域は地域の力で守るということです。大災害では行政や警察、消防、自衛隊などに助けを求めるにはあらゆる意味で限りがあります。被災後は安全な場所や水、トイレや食料の確保が重要です。北地域自治組織はこれまで3回の避難・防災訓練を行ってきました。今年もタオルによる安否確認、救命、AED 訓練、負傷者運搬、軽トラでの水運搬、行政、マンホールトイレ設置、炊き出しなどを行います。年に一度の防災訓練で完璧な技術が身につくわけでもありませんが、今後も継続することにより、継続は力になると思っています。取材にて、地震はどんな状況下で起こるか予測はできず、過去に発生した地震の数だけ被害のパターンがあると言っても過言ではありません。私たちは過去の災害からその都度新しい教訓を得て、あらゆるパターンに対応できるよう心の備えを心がけるより他ありません。大阪府北部地震発生時、ちょうど高速道路を走行中だったという役場職員によると、姉妹都市である島根県松江市に荷物を運ぶために名神高速道路を走行中、養老サービスエリア付近で役場からの電話で大きな地震があったことを知りました。米原ジャンクションを過ぎたところで、この先全面通行止めとの電光掲示板を見て急遽ルートを変更、2時間ほどのロスで到着することができました。情報のサポートやスマートフォンの情報があったので、落ち着いて迅速に対応することができたと思います。このように、高速道路の上だったらというパターンもありえます。大切なのは、いつ、どんな状況でもパニックにならず、落ち着いて行動すること、それには物質的な備えもさることながら、平時に想像力を働かせ、あらゆるシーンを頭の中でシミュレーションしておくこと、また正しい情報を得ることを常に心がけることが肝要であると再確認しました。備えあれば憂いなし、今一度この言葉を強く心に刻み、いざという時に自分と家族の命を守る行動につなげましょう。写真紹介。ブロック塀。作業する小川さん。川橋さん。10月27日土曜日に第4回防災訓練が行われる北自治区の昨年の様子の写真、タオルによる安全確認などの写真が数点あります。災害に備え今日から始めよう、日常備蓄、生きるために欠かせない食、避難生活では日常では考えられない不便さを感じながら生活をすることになります。食事環境も一変、ライフラインが止まり、簡単な調理すらできなくなります。災害時に備え、今までは3日分の非常食を準備しましょうと言われていましたが、非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では1週間以上の備蓄が望ましいと言われています。とはいえ、備蓄って何を買えばいいのか悩みますよね。例えば、ご飯、レトルト、シリアル、缶詰、イワシ、ツナ、トマト、果物等、野菜ジュース、そのまま食べられるもの。乾麺、パスタ、うどん、そば、レトルト食品、カレー、パスタの具、ハンバーグ、スープ等、カップ麺、乾物、切り干し大根、わかめ、ひじき、カップスープ、インスタント味噌汁、水、ガス、電気が復旧したら使えるもの。こういった消費期限が比較的長い食材をちょっと買い足しておくだけでも立派な日常備蓄になります。しかもずっと保管するのではなく、生活しながら消費していくことで邪魔にならないし、消費期限切れにならず、いつでもおいしく備えることができます。備える、 食べる、買い足す。これがローリングストック法です。乳幼児、高齢者、嚥下困難者、食事制限の必要な方は、食べられるものを多めに備蓄しておきましょう。食料だけでなく、こちらも、ウェットティッシュ、カセットコンロ、カセットボンベ、鍋類、乾電池、新聞紙、高密度ポリエチレン袋、缶切り、ラップ、紙皿、紙コップ、箸、スプーン、歯ブラシなど、災害時、ライフラインの復旧までに要する日数、電気1週間、水道3週間、ガス5週間、東日本大震災におけるライフライン復旧概況より、吹き出し、被災地の声、匂いも気になる、避難所で洗い物ができないことも、匂いの少ないものを、声2、温かいものが食べたい、声3、野菜が欲しい、救援物資はおにぎりやパン、野菜はほとんどありませんでした、声4、あってよかった、ウェットティッシュ、水が不足し、手や食器が十分洗えないことも、吹き出し終わり、1人1日3リットル、水の備蓄は必須です。缶詰はプルトップが便利。災害、万が一に備えて、避難行動要支援者登録制度、問い合わせ先、福祉子ども課、電話941222。災害時において、迅速かつ円滑な支援を行うために、避難行動要支援者登録制度を行っています。登録できる方、要支援者、65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の高齢者のみの世帯の方、介護保険制度の要介護2から5までの在宅の方、身体障害者手帳1級から4級までの方、療育手帳 A 判定及び B 判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方、妊産婦、その他災害時に自力での避難が困難な方で、上記に準すると町長が認める方、登録の申し込み方法、登録するためには申請者、要支援者が近所の方に地域支援者になっていただくことが必要になります。地域支援者はできるだけ複数の方にお願いしてください。登録していただいた情報については台帳を作成し、行政、関係支援団体に情報を提供します。個人情報は行政、関係機関及び関係支援団体で適切に管理し、申し込まれた方の支援、災害時、日頃の見守り以外には使用しません。ブロック塀等、撤去費、補助金制度、問い合わせ先、まちづくり推進室、電話951614、災害に強いまちづくりの一環として、ブロック塀等を撤去しようとする方を対象に、撤去費用の一部の補助を行っています。補助対象となるブロック塀等、1、専門家や役場職員による診断の結果、建築基準法、施工令の基準を満たしていない、または明らかに安全性を欠く塀であると判断されたもの。2、塀が大口町内にある。3、塀が道路等に面している。4、塀の高さ、長さがそれぞれ1メートル以上ある。5、塀がコンクリートブロック像、またはレンガ、大谷石などの組石像である。1から5を全てを満たすブロック塀等が対象です。補助対象者、補助対象ブロック塀等を所有している方、所有者から委任された方を含む、で、解体業者等に撤去工事を依頼し、当該ブロック塀等の全部または一部を撤去する方、補助対象の工事、ブロック塀等全部の撤去工事、一部を撤去することで安全性を確保できる場合は、高さが1メートル未満になるような撤去工事、補助金の額、 ブロック塀等の全部または一部の撤去工事に要する費用、ブロック塀等の長さの延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た金額、いずれが少ない額に2分の1を乗じて得た金額、限度額は10万円です。1000円未満の端数は切り捨て。今は撤去の必要がないと診断されたブロック塀等であっても、日頃から自己点検をし、必要に応じ専門家による精密診断を実施してください。ご自宅にブロック塀等がない皆さんも、ブロック塀等は常に外気に接する過酷な環境にあるため、絶対に安全安心だと思わず、日頃から万一に備えた行動をお願いします。被害、もし災害にあったら、水害や台風、地震等による被害にあったときは、被害、室内、室外の様子がわかる写真を撮っておきましょう。り災証明を取得するときに役立ちます。加入している火災保険や共済の請求にも必要な場合があります。り災証明書、問い合わせ先、町民安全課、電話951966。被災証明書、問い合わせ先、町民安全課、電話951966。被災後に各種被災者支援制度を受けるためには、証明書の取得が必要です。被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊に区分されます。り災証明書は、地震や台風等、自然災害による住居の被害状況を証明するものです。被災者の申請により、町が被災状況の現地調査を行い、調査結果に応じて町が発行します。被災証明書は、災害を受けたことを証明するため、町が被災状況の現地調査を行い発行します。通常、り災証明書を対象としない、住家以外の建物や家財、自動車などの動産が対象になります。共に証明書の発行を受けると、具体的にどのような支援を受けることができるのでしょうか。各種被災者支援制度の適用の判断材料として活用されます。保険金の申請や復興のための融資などの申請をする場合にも、り災証明が必要となる場合があります。自動車税の減免、自動車取得税の減免、地方税の減免、個人住民税、固定資産税、軽自動車税など、災害支援制度、災害見舞金、問い合わせ先、福祉子ども課、電話941222、災害、風水害、地震、火災等を言います、により被害を受けた世帯に対し支給します。支給額、住居が全焼、全壊、または流出した世帯、10万円、住居が半焼、半壊、または床上浸水した世帯、5万円。被災者生活、再建支援金、問い合わせ先、福祉子ども課、電話941222。自然災害、暴風、豪雨、洪水、地震、竜巻、落雷等により、生活基盤に著しい被害を受けられた被災世帯に対して支援金を支給します。支援金には住宅の被害の程度に応じて支給する基礎支援金と住宅の建設、購入、補修等再建方法に応じて支給する加算支援金の2種類あります。加算支援金の取り扱いは町内での住宅建設、購入等に限定します。支給金、基礎支援金、全壊の場合最大で100万円まで、半壊の場合、最大で50万円まで、加算支援金、住宅の建設・購入の場合、最大で200万円、賃貸の場合、最大で50万円。個別受信機、停電時の注意点。個別受信機の入電は、直接電源を取る方法と電池を入れる方法により使用することができます。広報9月号でもご案内しましたが、 災害や落雷等により停電が発生すると電源供給がされなくなりますので、その時に備え常時電池での使用を行うか、電池をすぐに入れられる状況にしていくことをお勧めします。なお電池使用の際は背面に電池スイッチがありますので、ニューにしてご使用ください。無線受信機をお持ちでない世帯、または古い無線受信機 B タイプをお持ちの世帯の方には、デジタル無線受信機 A タイプを貸与または更新しておりますので、申請・更新手続きをお願いします。問い合わせ先、町民安全課、電話 95-1966